おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私山近義行が皆さんに知っておいてほしい歴史、偉人、記念館について私の経験を通して、可能な限り現場に行ってレポートさせていただきまして、皆さんにご報告をさせていただく番組です。前回は児童養護施設の歴史と現状をお話しさせていただきました。林社長のご協力で本当にいい内容に出来上がったんじゃないかなと私は勝手に思っております。反響もすごいです。はい。今からメッセージを紹介させていただきます。後でちゃんとご紹介をさせていただきますが、本日は日本経営合理化協会の理事長牟田太陽さんにお越しいただいております。コメントも少しだけご協力いただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい。
ラジオネームワンハッピーさん。僕も山近さんと同じで、葬儀屋さんは離職率が高いイメージを持っていました。業界的には高い、入れ替わりが激しいとおっしゃっておりましたが、林さんの会社で離職率が少ない理由も知りたかったです。そうですね。私は分かってるんですけども、ある程度、群馬の林社長の会社っていうのはもう、他の葬儀会社にないことをどんどんやってらっしゃる。それから新卒採用、本当にきちんとしてらっしゃるということ。プラスアルファがいっぱいあります。また、機会があればここでお伝えいたします。ラジオネーム、ドンドルさん。勤労勤勉を罪悪のように語る人がいると言っていましたが、そんな大人がいるんでしょうか。いや、いますよ。テレビとかニュース、どちらかというともうそっちの方がたくさん聞こえてきますよね。少なくとも僕の周りでは聞いたことがありません。それは鏡の法則、あなたがいい場所にいるんでしょう。働く、勉強することを勤労勤勉は似たような意味ではあるけども、ただ単に働くことと誠意を持って一生懸命働く勤労とはやっぱり違うと思います。これドンドルさん、これいいこと言われますね。ここでじゃあ牟田さん、最近の世の中とか勤労勤勉働く、日本経営合理化協会さんでは中小企業の味方をしていらっしゃるので、何か一言お願いしてもいいでしょうか。
ですね、まあ、電通の新入社員さんがね、自殺をされたということで、これは痛ましいことなんですけれども、法律でこの残業を認めないとか、そういうような風潮というのは、僕はちょっとどうなのかなというふうに思います。私も経営者ですので、その視点から見ると、やっぱり社員に1円でも多く払いたい。で、社員だってそのローンとかを抱えたりとか、もっと働きたいというふうな人も中にはやっぱりいるわけですよね。
いると思いますね。
ですので、残業イコール悪みたいな、まあ、肯定してるわけではないんですけれども、ちょっと今の日本というのは行き過ぎな方向があるのかなというふうには思います。
もうこの話だけで牟田さんと対談を30分ぐらいしたいぐらいです。二人とも立場の中でどこまで発言できるかわからないですけども、今牟田さんにお立場上いろいろコメント考えられながら発言をされてました。でも本当に仕事がない人がちょっとストレスが溜まってて、悪いことをされてて、仕事が充実してる方っておそらくそっち方向に心境がいかないっていう、ここがなんかちょっと、
まあ、そうですね。
ほったらかしになってるような感じがしますね。
はい。で、まあ、まあ、残業するなとか、僕はね、政府いろいろな方策打ち出してます。例えば、プレミアムフライデーとか、キッズウィークとか、仕事をする時間を減らす方向にどんどんどんどんシフトしてるんですよね。で、これで本当に国が良くなるのかなって僕はちょっと疑問ですね。で、これは社員とかに聞いても、例えば、プレミアムフライデー、月末の金曜日一番忙しい時に、
そうですね、
はい、仕事辞めて3時に帰れっていうのは、現実的な話ではないですし、私のオフィスがある大手町周辺、この周辺もそうですけれども、ほとんど住んでる人がいない。で、ここら辺に、でやってる飲食店とかは、まあ、ここら辺のオフィスに働いてる人が、顧客なわけですよね。ですので、そういったところがですね、月末の花の金曜日に3時にみんな帰っちゃったりしたら、もう商売上がったりだと僕は思うんですよね。ですので、そこら辺のバランスっていうのももっとよく考えて、こう、政策を打ち出してほしいなというふうに感じています。
ありがとうございます。残業が悪いというのは、まだ100歩譲って許せても、働くことが悪いみたいな方向に2、3年後になっちゃってたら、この国終わっちゃいませんかね。
そういう空気が結構出始めてるのは、僕、そこも危惧してますね。
はい。その他に、じゃあ、もう一人ぐらいにしましょうか。
はい。
メカソウルさん、ラジオネーム、山近さん、寄付活動までやっていたんですね。これ寄付じゃなくて、多分、児童養護施設のことだと思います。僕は静岡の出身ですが、すみません、児童養護施設は知らなかったです。そうなんです。静岡県だけでも6カ所あります。自分の家の近くにもないし、ドラマや漫画で見るくらいだったので、できることは少ないですが、僕も気にかけます。ちなみになぜ静岡の児童養護施設なのでしょうか。 もしかしたら静岡出身だからですか？いえ、私は山口県の出身です。11月25日、児童養護施設川名臨海学園にて、再び私たちがイベントをさせていただきます。クラウドファンディングをしておりますので、よろしければクラウドファンディング児童養護施設川名臨海学園、日本ベンチャー大学とか、こんな検索を入れていただければ、何かのページが出てくると思いますので、よろしければご協力をよろしくお願いいたします。それでは、改めまして今日のテーマは、関ヶ原についてお話をさせていただきます。もちろん皆さんお気づきのように、今月が関ヶ原の戦いの月になりますし、映画関ヶ原が本当に人気なので、このテーマを選ばせていただきまして、先月行ってまいりました。改めてご紹介をしますが、日本経営合理化協会というのは、牟田さん、どんなお仕事をされているのか一言だけお願いいたします。
はい。日本経営合理化協会というのはですね、実はちょうど50周年を迎えまして、昭和ですね、42年に法人登記したのが42年ですね。全国16万社の、中小企業ですね。中小企業に特化しまして、経営者に、勉強会の企画運営ですとか、それから経営書の発刊。で、あとは、講演をしたものを CD にしたりして販売をしている会社です。それが大きく言うとその3つが柱なんですけれども、もう中小企業のためのコンシェルジュみたいな感じで、何か相談があればそれに対して必ずお答えするというのがうちのスタンスです。
トップに就任された今の心境、一言だけ。
やっぱり何ですかね。専務理事っていうのが何年かずっと続いてたんですけれども、会社の采配っていうのはやっぱり、その専務理事時代から全部やってたんですね。しかし、いざ、7月1日に、臨時総会で就任をしまして、で、新しい期から、私がやらせていただいてるんですけれども、その前日にですね、賞与支給式があったんです。だ今の会長からしてみたら、最後の理事長としての仕事だったんですけれども、40周年を迎えるお客様がいまして、どうしても来てほしいっていうことで、そこの会社に行っちゃってたんですね。ですので、私が理事長就任前に、ボーナス支給式をやりました。で、その席でですね、臨時総会にて、明日から私が理事長の職に就くことになりますと、申し上げたんですね。そしたら、社員の一人がですね、じゃあ、明日から理事長とお呼びすればいいんですねって、ポッと言ったんです。で、それ聞いた時もずしーっと来るものがありまして、やっぱり役職による責任の重さっていうのはやっぱり全然違うなっていうのはその時ですね痛感しました。今もう3ヶ月近く経ってですね、まだまだよちよち的な感じなんですけども、ようやくちょっとこう馴染んできたかなと。まだ間違えてですね、専務とか会長のことを理事長って呼ぶ人がいるんですけれども、それも徐々にこうだんだんやっぱり馴染んでいくものなのかなというふうに感じてます。はい、
はい、なぜ突っ込んだかと言いますと、今日お話しするテーマ、関ヶ原というのが、ナンバー2側近とトップに立つものの違い、これが顕著に現れたような戦いではなかったのかなと、ちょっと強引な、結びつけかもしれませんが、そもそも関ヶ原というものは、いう地は、一体皆さんはどこにあるかご存知でしょうか。実は私はお恥ずかしながら知らなかったです。10年ぐらい前までは知らなかった。です。どこにあるんだろう。いや、これも架空の地名じゃねえか。そもそも地名じゃねえのか。そのぐらいのレベルでした、私は。ただ行った時に、これはまず結論から言いますと、岐阜県、新幹線で言うと、米原から約20分間のところに、JR 関ヶ原駅があります。名古屋側から行きますと、岐阜駅から30分、大垣駅から約20分ですね。そんな近いところに、ものすごく名古屋の方からしたら身近なところに、この関ヶ原という町というか、広い地があるわけですね。今私3回ほど行かせていただきましたけども、世の中の経営者の方で少し落ち込んでいらっしゃる方、気持ちを高揚したい方、今最近問題になる言葉ですけど、活を入れたい方、ぜひここをお勧めいたします。今、関ヶ原は映画関ヶ原の影響で、2倍、3倍近くのお客様、観光客が押し寄せております。私も徳川家康の陣にも行きました。そして石田三成側の陣にもかなり高いところにあるんですけども、レンタサイクルでこの間行かせていただきました。石田三成サイドにどうしても義が入りますよね。義と利の戦いというふうによく言われますが、我々やっぱりちょっとこう古臭い人間からしたら義というものに心が行っていきます。確かに、 石田三成側の陣と徳川家康の陣に行く人の次に、人気のスポットは大谷義継、こう、なんていうか、みこしに担いで、指揮を取ったような方が、ご病気の中で戦われた方いらっしゃいますよね。石田三成の盟友と言われた方です。本当にここの場所に行かれる方がとても多いようです。ただし、勝ったのは、徳川家康というのは皆様ご存知の通りだと思います。壬申の乱から約1000年、同じ場所で関ヶ原の戦いが行われたんですけども、ここでは明確に徳川家康が勝ちました。日経新聞の記事の中で広告だったかな。帝国ホテルの社長さんがこんなことを言われておりました。私とても印象的でした。誰がどう考えたって石田三成が義がある。石田三成に心を寄せる。じゃあなぜ石田三成が負けたのだろう。私は二つの要因があると思う。一つは石田三成が自分の考えとかやり方とか、そういうものを一般的に部下の方に伝えていなかったことが敗因に考えられるということを一つの要因として言われておりました。二つ目は石田三成っていうのはご縁を大切に少ししていなかったところが見受けられる。いろんな人との出会い、人のつながりの大切さ、こういうものが朝鮮出兵の中で活躍をされた方々への気持ちの持っていき方とかがちょっとやっぱり伝わらなかった。この二つの経営者としてトップとしてご縁、それから自分の気持ちをいろんな方に伝播する。ここに敗因があるんじゃないかというふうに帝国ホテルの社長さんが言われておりました。石田三成は側近としてはナンバー2としては豊臣秀吉の側近として大活躍をされたわけですから、ここがやっぱりトップに立った人との違い、ここが違ったのではないかなと思います。映画そのものはですね、有村架純さんが架空の人物ではありますけども、すごいいい役柄をやってらっしゃいました。それから東出さんが、小早川秀明、まあ裏切りとかよく言われてますけども、映画の中では新しい真実として描かれておりました。武田さん、関ヶ原についての思いと何かこうお感じになられたようなことをぜひ一言お願いします。
はい。今出たですね、まあ、関ヶ原の戦い、通説は西と東、西の方が先に陣を作ったんですよね。ですので、最初から数においても、場所においても、東、徳川側は不利だったというふうに言われてます。で、そこで、決定づけたのが、やっぱりその、小早川秀明ですよね、はい。そこが最後の最後で裏切った、というのが、その通説としてあるんですけど、実はですね、僕、小早川家、小早川秀明の子孫が私、お父さん、息子さん親しいんですね。
はい。
で、息子さんはですね、実は大学も私の後輩なんです。で、食事も何回かして、先月も会ったことはあるんですけれども、まあ、思い入れがあるのかもしれないんですけれども、こう、日本人っていうのはその大逆転ですとか、変身ものが昔から好きな民族なんですね。逆転好きですね。例えば、はい。例えば昭和からやられている、仮面ライダーであったり、ウルトラマン、それから水戸黄門、富山の金さん。で、あとはですね、織田信長とか、坂本龍馬とかも、しかりなんですね。うん、あれは、脚色が結構入ってるんじゃないかと。うん、まあ、歴史家の各構造さん、先生もおっしゃられてるんですけれども、うん、ある時間が来たら、真逆のものに変身するとか、そういったものがものすごい好きなんですね。だからそういった脚色もあったのではないかな。裏切りで、なのか、どうなのかっていうのは、僕はこの映画は見てないんですけれども、うん、裏切りっていうのが通説になってますけれども、最初から違ったんではないかとか、そういうような、まあ視点っていうのが結構あるんじゃないのかなというふうに思います。で、ね、俺は坂本龍馬みたいになるんだ、織田信長みたいになるんだってよくね、歴史上の人物尊敬する人誰ですかって言ったら、この二人挙げる人多いですけれども、僕は勘違いしてほしくないのが、何もないところからいきなり変身っていうのは、これは各構造先生も言われてるんだけど、これはないと思うんですね。で、何があるのかって言ったら、僕はやっぱり DNA のスイッチが入るっていうのは、これは僕はあると思うんですよ。それは何がから起こるかって言ったら、たゆまぬ努力だと思うんですね。例えば勉強一つもそうですし、例えばジョギングしたりするのもそうだし、絵を描いたり音楽を描いたり、こういうような努力をした上で、DNA のスイッチって何かって言ったら、叱るべき時に叱るべき人に会ったりとか本に出会ったり、で、それが化学反応を起こしてスイッチが入ると思うんですよ。そこから覚醒が始まると思うんですね。ですので、そういった努力というのはやっぱりしない人には、その DNA のスイッチも入らない。そこのチャンスにも気づかないと思うんですね。ですので、イメージしていただきたいのが、まあ、努力というものはどういうものかって言ったら、例えば、こう、ジョギングを毎日しましたと。で、一回やったら A4 のコピー用紙をこう、例えば机の上に置くと。 で、A4 のコピー用紙っていうのはものすごい薄っぺらいですし、まあ軽いです。それが365日続けました。そしたら365枚机の上に積まれるわけですよね。想像してみてほしいんですけども、それを持った時、365枚という A4 コピー用紙はですね、結構重かったり、結構ですね、その厚みもある。重いし厚い。これがですね、僕は人生そのものだと思うんですよ。ですからですね、とにかくそういった努力を積み重ねてほしいというふうに思いますね。
牟田さんらしい締め。
いやいやいやいやいやいやいや。はい、関ヶ原からなんかちょっと違うところに行きましたけど。
いや、お酒の席での牟田さんも好きですけど、今のような真面目な牟田さんも好きです、
はいはい。こういうこと話すんですねってよく言われます。
お酒の席がなんか、はいはい、まあまあまあ。はい、ということで、今回はですね、ちょっと私の伝え方、過去最高に下手だったような気もしますが、牟田さんがおっしゃったこととリンクして、皆さん、せめて東海地方の方、北陸地方の方、滋賀県とか、関ヶ原にやっぱり一度行きましょう。それからリーダーたるもの、人の上に立つもの、マネージメントをしてらっしゃる方、この関ヶ原に行って、できれば一泊でもして、いろんなことを考えていただければありがたいなという、そんなことをお伝えするためにテーマを選ばせていただきました。今回は関ヶ原の地についてお話をさせていただきました。巴御前のお墓もありますし、壬申の乱の記念碑もありますので、3つ合わせていろいろ行かれてみてはいかがでしょうか。ぜひご意見ご感想をお聞かせください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは0332888902、0332888902。それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山地海周紀でした。本日のゲストは日本経営合理化協会の理事長牟田太陽さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。